皆さんクリスマスおめでとうございます。心から待ちわびた救い主のご降誕の時を私たちは共に迎えました。私たちの世界に神の一人子が人の形を持って下りたもう救いの恵みの豊かさを今私たちはかみしめております。私たちの生きる世界には今もウクライナにおいて戦闘が行われ、ミャンマーでは人権が踏みにじられて多くの人命が危機にさらされています。その他にもさまざまな生きる上においての課題が私たちの世界を取り巻いております。こうした暗くたくさんの痛みや課題に満ちた世界を神は悲しんでおられます。また憐れんでくださっています。私たちの罪の現実と無関心や無策によってこうした混乱や悲劇が生じていることに神は御心を痛めておられるわけです。このクリスマスの時、私たちは主イエス・キリストによって現れた神の救いの御業を心に刻み、それぞれが立たされている生活の場で、働きのところで御心を行い、主の御心にかなった良き業を行ってまいりたいと願います。クリスマスの季節になりますと、本当に賑やかなさまざまな行事やイベントが用意をされておりますが、このクリスマスの時、主のご降誕の日が一体いつなのかということについては、古くからさまざまな説があったり、この日が主のご降誕の日ではないのかと定められた日があったと言われております。4世紀の中頃に皇帝のユリウス1世がイエス・キリストの誕生日の調査をさまざまな文献を通して行いました。時代特定をした結果、12月25日が主のご降誕の日ではないかと、その結論に至って公式にそのことを布告したと言われております。一定の見解というものが出されたわけですが、それ以前はさまざまな説が流布をしていたとされています。3世紀初め頃のアレキサンドリアのクレメンスという人は、主のご降誕の日を5月の20日というふうに定めていたと言われております。現実に古代の人々が正確な日付を知る望みはなかったわけですが、大体いつ頃のことであったのかということの検討をつけながら、その資料を突き合わせてこの日を定めていったのではないかというふうに今の学者たちは考えているようです。12月の25日は古代からユダヤ教以外のいわゆる異教徒の人々が祝う冬至の祭りにあたる時期でありました。キリスト教会は異教徒の祭りと主イエスの降誕の出来事を重ね合わせることで、異教徒の人々をもキリスト教の側に取り込み改宗を狙った、そうした意図が働いたのではないかというふうに考える人もいます。公式にはこの日はキリストのミサ、クライスマスというふうに呼ばれておりますが、さまざまな国や地域の宗教的な儀礼行為あるいは習慣といったものが、主のご降誕というその日をめぐってほぼほぼそのままの形で 残されて今に至っている、それがクリスマスという時の、まあ、非常に不思議に思えるようなこのさまざまな風習や事柄を私たちが守っているということにつながっているのではないかと思われます。当時の祭りの時には食べたり飲んだり踊ったり贈り物をしたり、あるいは火を灯して祝うことが常となりました。少しずつ昼間の時間帯が伸びていって明るい暖かい季節を迎えるようになっていく、そこに向かって希望を抱きながら人々は歩んでいったわけです。行事としてのクリスマスは、その守り方の形はいろいろと変わって現在に至っているわけですが、なんとこの偶然なのか何なのか分かりませんが、ローマの農耕の祭りで北ヨーロッパの人々に守られてきたオーディンの祭り、あるいはペルシャの神ミトラの誕生祭などはなんと12月25日であったわけです。そういうことももしかして影響し関係していたのかもしれないというふうに、考えられております。で、お互いに贈り物をし合う習慣は農耕祭の当時のしきたりであったと言われております。それが世紀を経ると贈られるのは食べ物だけではなくて、それぞれの家庭に、あるいは親しい者同士で贈り物をし合う、古代のローマでは冬至の期間中に贈り物をし損ねてしまうと悪運に見舞われるのだと信じられていて、キリスト教の文化が定着してからもこの習慣は残っていくことになりました。贈り物は本庁のこの箇所にも記されている、東方の博士たちが幼子イエスに送ったものが起源であったというふうにキリスト教は根拠づけていきますが、本来は相互の利益とか相互に扶助し合うといった意味合いがあったわけです。恩義の印、交換するということでもって家族や友人や同僚の絆を深めていくことになる。私たちはクリスマスにおいて心に残る贈り物をそれぞれが記憶をし、そのことを通じてクリスマスの記憶をそれぞれが持っていることと思いますが、そうした贈り物をし合う、またいただくということが、私たちが守ってきたクリスマスにぬくもりや温かみを与えていることではないかと思います。今朝の聖書の箇所、私たちはこのマタイの2章を味わってまいりますが、この出来事を通して私たちは、主は父なる神の御心に基づいて聖霊の働きによってマリアを通じ世に生まれるというその出来事を味わうことができます。神の御心の現れを戸惑いを超え信仰の喜びを持って受け入れていく、そうした謙虚な姿、マリアを通して私たちはそのことを示されますし、インマヌエル、神は我らと共にいますというその幼子の名が示す通り、主イエスというお方には神の慈愛と恵みがあふれていることを心に覚えます。天使がヨセフに対して命名することを命じたイエスという名前は、エシュア、神は救いたも、神は救いである、ないしはヨシュア、神は救いというヘブル語名のギリシャ語読みが元になっているとされています。この子は自分の民を罪から救うというふうに書かれているのは、その元の名の意味に由来するわけです。 主イエスの人格を言い表す、インマヌエル、神我らと共にいますの言葉を、私たちは改めて今心に刻みます。この言葉は、目に見えない形のないもの、例えばそれは神の救いの御言葉や技といったものに私たちの心を向け、それが時にかなって実現することを待ち望む、そうした信仰の思いを表しています。いかなる時にも私たちの現実がどのようなものであったとしても、神の御心は私たちを支え導いてくださるという神への信頼と信仰が、インマヌエルというこの言葉の中に表されています。マタイの福音書の中では、主の言葉や主のなされた技の持つ意味、その根拠の証言として、旧約聖書の聖句が繰り返し引用されて掲げられています。主の言葉や技が神によってあらかじめ語られ、表された御心を実現する形で示された、そのことを旧約の言葉は私たちに伝えています。主の降誕については、イザヤ書の7章14節の言葉が引用されて語られています。このイザヤ書の言葉を文脈に沿ってそれをたどって味わっていきますと、当時のイスラエルの国が置かれていた国家的な危機の中で、この言葉が語られたのであるということがわかります。ウジヤ王の孫ヨタムの子であったアハズ王は、父の急死によってわずか20歳の時、20歳の時に王として即位をしました。当時ユダヤは北王国と南王国2つに分断をされていて、しかも当時周辺の地域を支配していた巨大な国アッシリアからの圧力に苦しめられていました。北王国イスラエルとアラム、現在のシリアですが、この両国が南王国のユダと結束をして、アッシリアからの圧政を打ち破り、独立を画策をしていこうではないか、共に戦おうではないかということを提案いたします。そして南王国のアハズのもとに使者を送りますが、アハズはその申し出を断りました。北王国のイスラエルとアラムの連合軍は陣を整えてエルサレムに攻め込もうとしていました。イザヤが語った予言の言葉は、こうした状況を踏まえて読むならば、神の意志がいかに人の思惑や願望とは異なるものであるのか、あるいは人の思いや力からはかけ離れて偉大に現れるものか、そうしたことを私たちに示しております。神がお示しくださる印とは、乙女が身ごもること、これはおよそありえないという事柄であります。また男の子を産む、さらにはその子はインマヌエルと呼ばれる。神の恵みと支えは見えざる形を通して現れ、人間の生きる歴史の中に厳然と現れてくるというメッセージが語られていったわけです。イザヤが指し示した救い主の予言は、国家が大きな困難で、しかもこの上ない危機の中にあるときに、その状況の中で語られた予言であり、救いの言葉であったわけです。マタイの福音書には、主の降誕の物語の中で重要な人物を果たした人々が登場してまいります。救い主の両親となったマリアとヨセフ、そして今朝のこの箇所では東方からやってきた博士占星術師たちの存在です。この占星術の学者たちは、東方で大きな星を見たので救い主を拝みに来たと告げました。彼らは時の印を 自分たちの身の回りに現れる神からの印、時の印をきちんと見ていたということになります。古来イスラエルは東方からの侵略者に支配をされ、捕囚とされて苦しめられてきました。アッシリアやバビロニア、ペルシャなどの国の位置していた東方の地域はイスラエルにとっては忌み嫌われた場所でありました。創世記の25章の6節でも、東の方とは中央や主流の者たちから離れた者たちの住む場所であると位置づけられていますし、列王記の上の5章10節ではソロモン王のことについて語られていて、ソロモンの知恵は東方のどの人の知恵にも、エジプトのいかなる知恵にも勝ったというふうに語られています。先生術の学者たちは救い主ないしは王の誕生を告知します。知恵に勝り文明の開けたこれらの地域の知恵ある者たちはユダヤ教の信仰がメシアを待望しているということも知っていました。古くから偉大な人物の誕生には巨大な星が昇るというふうに信じられてきました。偉大な指導者や王者が死ぬことを巨星落つ、大きな星が落ちるというふうに表現をしてまいりました。外国人であったこの学者たちは大きな星が昇ったことを見て、救い主、偉大なものの存在が誕生したことを知ったわけです。福音書はここで際立って違った2つの立場を印象的に描いております。救い主の誕生を知って博士たちはその誕生を心から喜びました。救い主ないしは王者にまみえ接見をしてそのお姿を拝したいというふうに学者たちが考えていたのに対して、エルサレムにいた者たち、あるいはエルサレムの住人たちはその事実にすら気づいていませんでした。彼らはこの世の出来事や自分自身を取り巻く周囲の事柄に心を奪われて、救い主の誕生というこの上ない大きな喜びの出来事を知ることはありませんでした。彼らは彼らが軽蔑し忌み嫌っていた異邦人からその大切な知らせを聞くという大失態をやらかしてしまったわけです。本来ならば異星者や宗教の専門家にとってこのことは極めて不名誉で恥ずかしい事柄であったはずです。世の権力者たちや世にある者たちが救い主について考えもしなかった、ないしは考えも及ばなかった、そのような形で主の降誕は姫やかに実現をしたと聖書は証言しています。学者たちの神に向けられた信仰の思いや救い主を喜ぶ態度とは反対に、エルサレムの権力者たちの態度は神への信頼や感謝の思いとはかけ離れた不信仰で無関心な姿勢でありました。生まれてきたという大いなる存在に自らの立場や地位を危うくされるかもしれないという危機感の中で不安を抱いたと2章の3節には記されています。王は聖書に通じた者たちを呼び集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただしました。それを聞かれた民の祭司長たちや立法学者たち、マタイの時代には大概がファリサイ派のユダヤ教徒でありましたが、彼らは最高法院という組織を指導していました。大方の者たちは専門的な聖書学者ではなかったので、聖書の専門家たちを自分たちのもとに招いて、サムエル記やエゼキエル、またミカ書、 などの聖句を根拠にして、ユダヤのベツレヘムにメシアは生まれると答えています。そのことは当時のユダヤ教徒の間では正当的な答えであったわけです。そのことが示すのは、エルサレムの南に位置するベツレヘム、その小さな小さな町から民の指導者、イスラエルの牧者と唱えられる大いなる存在が出現するという信仰でありました。学者たちは、生まれてくる子がユダヤ人の王であると述べます。ユダヤ人以外の異邦人の世界においてはそのことが認められていたわけです。ヘロデはその子の生まれた時期を学者たちに尋ねました。君たちは行ってその子のことを詳しく調べて、見つかったら知らせてほしい、私も彼を拝めに行くからと告げました。もちろんこれは偽りの言葉でした。ヘロデは自分自身にとって変わるかもしれない王者の誕生を聞き、その子を亡き者にしようとする考えを抱いていたのです。神が恵みと愛を持ってイスラエルを救うという救いの技のために使わされたメシアの登場が、民族の指導者たちの間に、その側に大きな危機感と敵意を生み出すことになったわけです。占星術の学者たちが東方の空で見た大きな星は、彼らの行く手に先立って進み、彼らを幼子のいるところへと導きました。彼らはユダヤ人の王、救い主の誕生を心から喜び、彼を拝み、捧げ物を捧げるために生まれた場所に向かいました。そのことは、異教徒や異邦人、あるいは異民族がキリストへの信仰を心に抱き、その信仰によって生きるようになることを私たちに指し示しています。マタイの8章の11節には、主イエスによってしもべが癒された百人隊長の姿が記されています。主によって直接癒しの技を行っていただく必要はありません。ただどうかお言葉をください。この人物は主に求め、そしてしもべは癒されました。その信仰の姿勢を主は褒めてこのように語っています。いつか東や西から大勢の人が来て天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。救いの民であることを自認していたイスラエルは、その傲慢と不信仰のゆえに神の救いからこぼれ落ちてしまうのだと主はお語りになります。私たちは改めてこの時、主によって示されるこの救いの出来事を心に刻みたいと思います。主にある者たち一人一人が主の御降誕の恵みの中に置かれている。私たち一人一人のために主の御降誕の恵みがもたらされた、そのことの喜びを改めて心にかみしめてまいりたいと思います。学者たちは大きな星を見て喜びにあふれました。そして再び自分たちのいる世界へと帰っていきました。彼らがどこの誰であったのか、またその後どうなっていったのか、聖書はその消息を伝えてはおりませんが、彼らは救い主の誕生を自分たちの生きる世界において証しをし、告白をして生きた、その信仰の中にその後を過ごしていった、そのことを私たちは心に思い描きます。私たちもまた心に灯されたこの希望の明かりを 持ってその希望に導かれながら一人一人の信仰の歩みをたどってまいりたいと思います。クリスマスの時、大きな喜びの中で私たちはそのことを心に刻み、神から示された恵みの豊かさを覚えながらこの時を過ごしてまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、クリスマスの時を共に迎えました。私たちを取り巻く世界の情勢は不安定で、さまざまな課題に満ちておりますが、あなたの御心はそうした暗闇で解決する道のないと見える世界の中に豊かに現れ働くことを私たちは知っております。どうか私たちの小さな働きを通してあなたの御心を実現し、私たちの間に宿られた肉となられた主のその御心を一人一人の働きや技を通して実現し結実していくことができますように、私たちを強め導いてください。新しく迎える年も、新しい年も主と共にそれぞれの歩みを続けていくことができますように、教会の宣教の働きをあなたが導き、それぞれの信仰の旅路をあなたが先立って導いてください。それぞれの家庭の上に、また多くの人々との出会いの中にあなたの御心を見出しながら、喜びにあふれ謙虚に歩んでいくことができますよう私たちを導いてください。どうかそれぞれの家族と家庭に主の恵みと平安が日々増し加えられますように、日々私たちは新たにあなたの恵みを覚え、その御心を心に刻みながら旅路をたどっていくことができますようにお導きください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの生活や働きのところにあなたの恵みを豊かに備えてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。